皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月第4木曜日は、アートに関係した話題、人を取り上げ、お招きしたゲストの方の、インタビューを中心にした番組です。パーソナリティは私石田城でお送りいたします。名付けてアート冗談の時間です。さて本日のゲストは大阪高槻市にスタジオをお持ちの写真家、平久夫さんをお招きいたしました。平さんは1984年、大阪芸術大学写真学科を卒業後、企業にお勤めの、後ですね、1996年平久夫写真事務所を設立独立をされ、作家活動を開始された方であります。プロフェッショナル写真家、いわゆる職業写真家並びに、一方で作家活動と、写真作家とでも申しましょうか、二足わらじを履いて、現在内外を舞台に活躍中の写真家です。で現在は公益社団法人日本写真家協会の会員であり、また日本イエメン友好協会理事という肩書きをお持ちでもあります。いくつもの顔をお持ちの平さんの、さて実像に迫ることができればと思います。楽しみにしてください。平さん今日はよろしくお願いいたします。
どうも写真家の平久夫です。よろしくお願いいたします。
この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それでは早速京都これからラジオが毎月、プッシュする、京都これからソング省略をしてコレソンをお届けいたします。5月のコレソンは、来月6月9日土曜日に京都府立文化博物館別館ホールで、コンサート予定の新井英一力に、捧ぐ、それをお聞きいただきたいと思います。それではどうぞお聞きください。
田から唐津まで窓から景色見ていた。力が使ったダイスだとお前の仲間が見せた。コロコロと転がるダイスの三の目、悪だったが悪になりきれなくて、ただ風に吹かれて時代を流れた。お前俺俺たち満ち足りた素敵な景色、ただ胸が痛い。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。 We not art girl。
はい、それでは、ゲストコーナーに参りましょう。いつも通り、ゲスト前半の方では、平さんの、平さんは、冒頭でご紹介しましたように、プロフェッショナル写真家としては大型商品撮影からモデルから料理撮影まで非常に幅広く撮影活動されます。今日は特に写真作家として作家としての写真作品制作の部分について、国との内外活躍されている、平写真世界といったようなものについてお話をしていただきたいというふうに思います。それでまず前半は、平さん国内の活動、国内の、活動ですね。まあ、紀伊半島南部の熊野地方の自然崇拝の地だとか、その他、いろんな国内での作品活動してられますが、そのあたりを、田谷さん、お聞かせ願えないでしょうか。
はい、私、まず国内、まず自然崇拝の神々というその作品については、自分 の、 親の家系ですね、はい、私の父親の出身の紀伊半島の山の中を巡るという、そういうテーマで撮影しています。
ご出身は紀伊半島和歌山の方ですか。
ね、奈良県の一番最南部になるんですけども、はい、篠の北山村というところからちょうど三重県に入るちょっと手前のところなんですよ。
ああ、そうなんですか。は
い、でそこで、自分のそこのそこから出てきているという、その自分の、アイデンティティというものを探していくと、はい、まあ、そこでみんながそう信心しているという、そのそれぞれの集落の信心しているという、はい、 モニュメントといいますか、そういう大木とか巨石がありまして、それを丹念に拾い集めていったということなんですけども。
なるほどなるほど。まああのあれですよね、平さんは大阪高槻で今スタジオを構えて、スタジオ活動されているんですけども、京都との関係で申しますと、昨年でしたですかね、今年も含めて、文化博物館で、はい、展覧会を、昨年は個展を、で今年は、5人展ですかね。
そうですね、グループ展を、
はいはい、であれも、まあ、見せていただいたんですけれども、平さんの作品、こう見せていただいて、非常に特徴的だったのは、後の後半の部分でも出てきます海外の作品でも思ったんですけれども、何か空気って言いますか、そういうものが取られてる、まあ、非常に素人で、あれなんですけれども、見たものの感じとして私は非常にそういう気の流れとでも申しましょうかね、そんな風なものを、作品に感じましたけど、なんかそれは平さんの制作を視点として意識されているものがあるんでしょうか。
私がずっとサラリーマン生活している時から、やっぱりこう自分が何を見て何を思うかということをこう追求していく上でですね、京都の天龍寺さんで、まあ、座禅をしていたんですけども、そこ今はもう実はもう30年になるんですけども、今そこ世話役やってます。
あ、30年間ずっと
毎週第3日曜日なんですけど、その中で、まあ一つやっぱり得たのが禅問答で皆さんご存知の通りのああいう発想の転換であるとか、あと物を見る心眼っていう、心眼で物を見るっていうこと、で、まあ自分の我の存在っていう、そういうところのことを非常によく学びまして、ですからただ表皮を写すんではなく、その表皮の向こう側にあるものを写したいという。
なるほど、
はい。
それはやっぱりあれですか、ポイントといいますか、今おっしゃった心眼という心の、まあ、目ですよね、そういうものをこう、はい、磨くというか、そういうものを育成していくというか、それから我欲ですか、その自分の、
はい、
これはどうなんですか、自己と の, その内省っていうんですかね、自分のそれを磨くことによって心眼が磨かれるんですか、それとももっともっと違うその訓練の方法というか。
やっぱり
どうなんですか、
要するに自分が日常の生活にこう流されていく部分から、禅を通じて、結局自分の心を一旦リセットしていく、リセットすることによって自分の本当の、心の中のことが見えてくる、落ち着けて、落ち着いてものを見れるっていうことになりますん で, でそこで結局ものを見ていくっていうことを習慣づけていくと、結構ものを見る、だから私の場合よくファインダー見てと、映さない、ファインダーじゃなくてまた目で見て、それからカメラを構えるっていう。
あ、なるほど。
だから、よくこうカメラを構えて見てから撮る方いらっしゃいますけど、そうじゃないんですね。
なるほど。
それは広告も仕事もそうなんですけど、まず自分で目で見て作ってから、そこにただファインダーを当てはめていくということになります、ね、
なるほど。対象先に見られて、
そ
こでイメージ作って、はい、そしてファインダーを乗
れ
て、
それでそこでファインダーに、そうなんです、
はい、なるほど。その、時のシャッターチャンスっていうのはどこでこう押されるとか、
そこ も, イ, メージ、それもイメージをまず自分で持っていることなんですよ、
なるほど、
先に。だから、
そのイメージを作り上げていくんですか、
そうなんですよ、自分で作り上げていって、
そこで合致した時に切ると、
はい、切る、だから
スナップであればここに人が通るであろう時を待つということになりますし、はい、で例えばあの長時間録音といいまして、はい、時間を積み重ねた写真の撮り方、やっぱり写真というのは時間との関わりがありますので、あの、まあ、誰でも今スマホで写っちゃいますけども、そうじゃなくてあのそこに作為、カメラマン、写真家の作為を入れるというならば、そこの切り取り方ということで、はい、絵を切り取る、風景を切り取る、時間を切り取るという、そういう中の一つのものの見るのを真眼で見ていくという。
あ、なるほどね、そうですか。まあ今お聞きしてて、我々写真芸術というか写真っていうのをやっぱり機械ありきみたいな、機械を通してというようなあれが強かったんですけれども、今の平さんのお話をお聞きしてると、機械はあくまでも副次的なものであって、一番大事なのはこう取り手の、
そうですね、
そのイメージ、心眼、これが作品そのものの大きな決め手になっていくというか、
はい、そうですね、
それが商業写真と違う芸術写真と呼ばれるものの違いなんですね。そうですね、
やっぱりあの、自分で何をどう表現したいか、ということから入っていくっていうのが、
はい、なるほど、なるほど。で、一応そういうところから言うと、国内でずっと撮ってこられてる写真、はい、今の、現在、もう今月末までですかね、写真
グループ、ね、文化の、はい、
ね、
グループ
展、はい、であれこう もう見せてもらったんですけれども、塩の山みたいなもの、
はい、
ね、あの自然をこうずっと一貫して、昨年の熊野古道の、古典でしたですかね、
はい、
あれもそうでしたけれども、ま、自然崇拝の地をずっと撮り続けられてるというか、自然をこう撮ってられる今回の塩の山ですか、
はい、
あれなんか何かこだわりっていうか、平さんのそれはおありなんでしょうか。
あ、私はやっぱり写真っていうのはものを人に、見せていくっていうことがありますので、私がこう見たものをどのように相手が感じれるか、それをいかに言葉でちょっと説明的にコンセプチュアルにちょっと今回はさせてもらってるんですけども、
もうそうすると、あれですね、タレさんの場合はそのスタジオでの仕事、お仕事っていうよりは外にずっと出てという時間の方が長いということでしょうか。
仕事は当然スタジオの中っていうのも多いんですけども、
はいはい、
結局今の作品作りのおいてはもうほとんど、今は私はオープンをメインに、はい、
そうするとあれですか、一度出られるとそのしばらくそれがある一つこぎつくまでは変えられないみたいな、こと、自然のって言いますか、車かなんかで移動されてるんですか。
でも結構僕の場合は仕事があると頻繁に、熊野から大阪は帰ってまいりますので、ひどい時は今日行って、明日仕事で帰ってきてまだ次の日行くという、非常にハードなスケジュールをこなしております。
そうですか。いや、でもあれですよね、そういう国内での仕事と、もう一方では海外でのお仕事もなさってて、非常に積極的にはそのあれですね、ボーダレスに、
そうですね、
作品制作されているという、はい、あれなんですよ。そのあたり海外のこの活動も今度はお聞きしたいと思うんですけれども、ちょっとここで平さんもお持ちいただいた CD を皆さんにお聞かせしたいと思うんですよね。平さんがお持ちくださった CD は、キース、ジャレット、ザ・ケルンコンサートの曲なんですけれども、この曲をお持ちいただいた平さん、何か思い入れというか。
これは、今 今日の朝、うん、あの家の、CD プレイに入ってたっていうのもあるんですけども、うんうん、結局これをあの大学の時に、まあ、あの友達から、まあ、ちょっとこうジャズを聞きかじり出した時に教えてもらったんですけど、やっぱりこの彼がすごくキースがあの体調の悪い中でもこの音楽を作って、即興で作ってきて、これはやっぱり何回聴いても飽きない、やっぱりこれが本物だなというのを思っておりまして、でそれでまあ今日もちょうどそれいいかなと思ってお持ちしました。
あ、そうですか。じゃあ皆さんと一緒にお聞きしたいと思います。どうぞ。それでは、ゲストコーナーの後半に参りたいと思います。で前半の、国内での撮影活動、制作活動、これをですね、お話をお聞きしましたが、後半は、田さん の, その海外での、活動ですね。でこのあたりについては、まあ私ども知っているだけでもイエメンの、撮影だとかハルピンだとか中国での撮影活動で、このあたりを田さん、表も裏も含めてですね、お聞かせ願いましょうかね。はい
はい、まずイエメンが結構と私フリーになって3年してから、あちょっと時間的に余裕ができてから取り組んだんですけども、
なんでイエメンだったんですか。
私あのランボーっていう詩人が好きでして、でそのランボーがまあ絡んでたところの本をいろいろ調べておったんですけども、はい、その時にあのイエメンという国が出ておりまして、でそれを、 興味持ったんがまあ92年ぐらい、でその後、まあ、ちょっと当時イエメンが反内戦だったんですけども、それ落ち着いてきて、行けるようになって、まあ、99年から通い出したということですね。で、まあ、イエメンは結構こう行ってもう非常に撮影難しい国なんですけども、その文化とか彼らの、はい、その生き様とかそれに非常に感銘を受ける部分がありましたんで、まあ、通年11年通いまして、
は
い、
ああそうですか、うん、
ちょっと治安が悪くなった2000、今の内乱が始まる、今の首都を押さえてる部族が反乱始まる時からちょっと行ってないんですけどね。で、うん、ちょうど今回、東京で、イエメンハドラマートの水飲み場たちという写真展を開催しまして、うん、それを、今度の夏、奈良のギャラリー3区ということと、うん、で9月に、大阪のオリンパスギャラリーで巡回展をするということで、取り組んでます。
今のあれですよね、清新女子大学で。
あ、そうですね、こちらはどちらか言いますと、はい、中東の難民避難民という展示の中で、うん、やっぱりイエメンが知られていないということなんで、そのことで今イエメンを紹介するというところでは、その作品を6点提供しまして、はい、
あ、そうですか、
はい、まあ、なんかちょっとこう写真の、うん、社会的意義のある使われ方をしている、うん、まあ、これはこれで私もとしてはまあいいのかなと、うん、作品でありつつそれがまた社会的に貢献するというのは、うん、はい、
そう、やっぱりその作品にメッセージがその込められているっていうことをなんでしょうか。
そうですね、あともう一つここ の、 グローバル研究所の面白いのは、うん、はい、ここには実は現代アートの人のやっぱり難民についてのアート展示もされてるんで、
うん、あ、そうなんですか、
結構、その端的なパネル展示と言わずに、うん、はい、いろんな展示されてるんで、まあ、見に行かれると面白いと思います。あ、そう、これ結構、うん、4ヶ月間やってますん で、
そうです、ね、
5月7日まで、はい
はいはい、5月7日から9月7日、
はい、
そうですか、その
あと中国ですかね、
中国の方の、
はい、で中国はもともとハルビンというのは、まあ、非常に冬の寒い時の撮影だったんですけども、うん、このちょっと依頼を受けた時に、まあ、なかなか日本から中国に行かれる方は少なくて、うん、で即決電話でかかってきて行くかっていうんで、はい、もうすぐ行くということで、うん、決めたんですけど、やっぱり行ってみるとマイナス20度で非常に辛い撮影だったんですけども、この時がね、面白くて、フランス人の、はい、AFP 通信のカメラマンと2人でハルビンの街を撮っていくんですよ、うんうん、2人で同じところで話されて、うんうん、30分後1時間後に帰ってこいっていうことで、う
ん、あ、なるほど、
街を撮るんですよ、うんうん、だからすごくこの競い合う、すごいなんかゲーム感覚の、
なるほど、
ね、でも非常に私も勉強になりまして、
やっぱり撮る視点はそれぞれフランス人、片やフランス人、片や日本人ということで撮る対象視点もこう、
そうです、全然違うでしょうね、中国人がそれを結局期待して、うん、はい、10カ国の、外国人にその街を撮らせるというイベントだったんで、うん、
はい
はいはい、なかなかただやはり写真ということで見るとやっぱり、うん、僕が撮ってるのは向こうがやられたっていうのもありますし、私もあやられたと先に撮られるというのはありましたんで、やっぱりその辺目線的に同じアングルというのはありますね。
それはふうにそのやられたって感じられる、そのあれは、はっきりあれですか、お互いの
アイコンタクトであります。
あ、なるほど、はい、なるほど、うん、特になんか具体的にここ思ってたのは先にっていうふうな対象はどうでしょう、自然ですか、それとも町のその空気ですか。
例えばイベントで寒中水泳するときに、うんうん、ピストルを撃ってる人の後ろのピストル越しに寒中水泳してる人を撮るっていうアングルを、う
ん、
僕が先撮ると彼がやられたっていう顔するし、で僕は彼ら水中潜るのを氷 の、 国旗ごとに国旗をバックに撮るっていうのを彼が先撮っていたら、あ、やられたと思うし、やはりみんなやっぱり考えてる絵が一緒なんですね。やっぱりこういう絵を撮っておこうという、
なるほどね、
だから先に絵を作ってからやるっていうのは、あ、僕この人も一緒なんだと思って、彼も結構 ジャーナリスト AFP 通信でしたけど、うん、非常にいい写真家でしたね。
なるほど、
はい、
それは前半のお話にもあった、先にこう絵を作ってって言いますか、イメージをして、それから、はい、制作を
もうしないと間に合わないですよね。
なるほど、ね、はい、なるほど、なるほど、そうですか、はい、まあ、そういうその、海外でのですね活動の中で、国内でのその、撮影活動と、
はい、
国外での撮影活動との何か比較して違いって言いますか、自分のこういうところを海外出て分かったとか、あるいは試されたとか、国内ではこういうところを海外では分からなかったこと、こういうあれよっていうような、何かそんな環境ですねの違いみたいなもの。
あ、僕ね、うん、結局アラブ人との付き合い多いですね今、
イエメンの方とか、
はいはいはい、サウジの知り合いも友達もいますし、
うんうんうん、
でそれと例えば中国の友達、うん、やっぱり人間はね結局基本的に一緒なんですよ、はい、だから、
うん、
やっぱりみんなその、うんうん、お互い頑張りたい時、一緒に頑張る時、
うん、
でその時に一緒にやった感、達成感があったり、
うん、
その辺が結局人間って別にその国境は全くないんだなっていうのを非常にいつも思いますね。
これ愚問なんですけれども、
はい、
よく戦場に行って撮る、ああいう、戦場で写真を撮る、
はい、
ああいうのなんて従軍カメラマンのような、そういう方とですね、大谷さんに、まあ、今時代背景はだいぶ違いますから、あれですけども、はい、こういう、戦場をも、あるいはそこで生活してる人間もですね、はい、撮るという、はい、なんて言いますか、作家写真家と言ったらいいんでしょうか、平さんのようなタイプの場合と、
はいはい、
決定的に違うものって何ですか。
私戦場カメラマンでも、ジェームス・ナクトウェイは、彼は絵を作って撮っていたんで、結局は一緒だったんだなと思います。上手い人は一緒なんですよ、はい、ただその単純にもののありかを撮っていく、その光景を撮っていくという、そういうジャーナリスト的な取り組みの方はやっぱり違います。その方は情景しか撮らないんで、
はいはいはい、
情景じゃ物を撮ろう、主題を撮ろうとかいう、その取り組みがやっぱり作家的な戦場カメラマンの方はやっぱり取り組みの方法一緒ですね。
なるほど、はい、なるほど、
はい、
もしそれで、平さんに、もう一つ愚問なんですけれども、はい、そういう、とあるところから戦場をカメラですね、
はい、
写真を撮ってほしいというような依頼があったら、
はい、
行かれますか。
難しいですね、まあ無理をしない範囲で行くと思いますね。
その無理をしないというところは、結局命の問題ですか、生死ですか。
こう やっぱり迷惑をかけないことです、
誰に対してですか。
まあ、家族に対しても。
あ、やっぱり、はいはい、
結局そのイエメンという国も、結構僕ら行ってる時も、その銃が多く氾濫している国なんで、その銃声っていうのに慣れてくるんですよ。
なるほどね。
で、慣れてくる時にやっぱり危ないっていうのをよく聞いていたんで、
なるほど、
はい、慣れるとやっぱりしまい目に流れ弾に当たるというのを聞いてましたんで、はい、やっぱりそういうので絵が撮れないから従軍カメラマンが一歩先へ行って撃たれるっていうのはやっぱり僕の分かるんで、その気持ちがね。
なるほど。
だからやっぱり安全をする担保するといい写真が撮れないと思うから、そういう意味でいくと、ただ僕の仕事として従軍してまで写真を撮るっていうのは、まあ基本的に今のスタンスとしてはありえないですけど、
はい、なるほど。
ただ難民の今のイエメンとか見ていて、そういう難民の その救済のそういう写真はまあね、撮るというのはまあ意味があるかもしれないなとは思ってます、は
い、なるほどね。いや、そういう、お話も含めてですね、今日この放送を聞いてられる人たち、若い方たちって か、まあ、年齢に限らずこう思いですね、それを、若い思いを持った方たち、また平さんのようなお仕事を同じく、したいというふうに考えてられる若者ってですね、それこそ学生も含めていてると思うんですけれども、はい、そういう人たちへの何か高世代に対するメッセージといいますか、そういうものがあれば一言、はい、最後になりましたけど、はい、お願いします。
そしたらやっぱり若い人っていうのは、まずチャレンジとやっぱり続けるということ、うんで続けることと、でそれともう一つは先ほど冒頭申しましたように、まあ、心眼というか自分の目を持つということ、はい、でそれとやっぱり仕事っていう意味でもやっぱり仕事できないと僕はやっぱりサッカー活動もできないなと思っておりますので、やはり仕事を持つようにしていただければと思います。
なるほどね。
はい、だからまあとりあえず自分で、打ち込めるものを見つけるということ、はい、でやっぱりそこにはやっぱり社会的な活動も当然必要だと思いますので、はい、
それが仕事を持つという、
そうですね、仕事でもやっぱり写真としてのプロフェッショナルとして、はあはあ、活躍すれば、
なるほど、
はい、いけると思います。
いや、貴重なお話、ありがとうございました。お忙しいところお呼びしてどうも。
どうもこちらこそ、どうもありがとうございました。
本日はありがとうございました。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、5月29日から6月3日まで Do Art Junction 2018、6月5日から6月10日まで第8回 Le Samedi 展、6月12日から6月17日までモザイク吉田ルミ展、6月19日から6月24日まで長谷川康子個展植物誌。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155、 開廊時間は12時から19時、最終日は18時までです。続きまして、河原町今出川ジャルホ京都画廊の情報です。6月1日から6月3日まで第30回3日展継続は力なり、3日間開催されるアンデパンダン形式の展覧会です。ジャルホ京都画廊へのお問い合わせは電話 075-255-1308、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホの情報です。6月5日から6月10日まで74回展韓国の作家による展示です。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。最後に、京都文化博物館別館のジャルホ京文博の情報です。5月31日まで目撃者5大展、6月5日から6月30日までイ・ヘユン韓国民画展絵画展です。ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
写真家の平久夫さんをお招きしていろいろとお話をお聞きいたしました。最後に平さんがおっしゃった、大事なことはまず挑戦をし続けるということ、その継続を、するということ、 そして写真家として、まあこれは全てのものづくりに通じることかもしれませんが、心眼、自分の目を持つということ、そして何よりも大事なことは仕事を持つということ、この 4つのこと、これが、タイラさんが自分も含めて、皇族の皆さん方にこのお伝えしたい言葉というメッセージ、これをお聞きして、なるほどと、今までの、アーティストの方たちのお話と一味違ったのは、何よりも自分の仕事をまず持つということの、このご指摘は非常に大事なことであったのではないかと。でその中で心眼を、の重要性、自分の目を持つという、これはやはり社会訓練、社会的生活で、こういうものと、離脱したところではなかなか自分の目を持つということはやはり非常に限られてくるんではないかというふうなことを、タイラさんのお話をお聞きしながら私も感じさせていただいたインタビューでした。次回放送は6月の28日木曜日です。パーソナリティは石田城でお送りいたしました。また来月お会いしましょう。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。